とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。特殊詐欺についてです。特殊詐欺とは、犯人が電話や郵便などで親族や公共機関の職員などを名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードを騙し取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言って ATM を操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪のことです。特殊詐欺の手口は10種類に分類されているといい、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、還付金詐欺、融資保証金詐欺、金融商品詐欺、ギャンブル詐欺、交際斡旋詐欺、キャッシュカード詐欺等、そしてその他の特殊詐欺です。オレオレ詐欺は、親族を名乗りカバンを置き忘れた、小切手が入っていた、お金が必要だなどと言って現金を騙し取る手口です。預貯金詐欺は、警察官、銀行協会職員などを名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されています、キャッシュカードの交換手続きが必要ですと言ったり、役所の職員などを名乗り、医療費などの過払い金があります、こちらで手続きをするのでカードを取りに行きますなどと言って暗証番号を聞き出し、キャッシュカードなどを騙し取る手口です。架空料金請求詐欺は、有料サイトや消費料金などについて未払いの料金があります、今日中に払わなければ裁判になりますなどとメールや SNS で通知したり、パソコンなどでインターネットサイトを閲覧中にウイルスに感染しましたと表示させて、ウイルス対策のサポート費用を口実として金銭などを騙し取る手口です。還付金詐欺は、医療費、税金、保険料などについて還付金があるので手続きしてくださいなどと言って、被害者に ATM を操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口です。融資保証金詐欺は、実際には融資しないのに簡単に融資が受けられると信じ込ませ、融資を申し込んできた人に対し保証金が必要ですなどと言って金銭などを騙し取る手口です。金融商品詐欺は、価値が全くない未公開株や高価な物品などについて嘘の情報を教えて、購入すれば儲かると信じ込ませ、その購入代金として金銭などを騙し取ります。ギャンブル詐欺は、パチンコ打ち子募集などと雑誌に掲載したり、メールを送りつけ、会員登録などを申し込んできた人に登録料や情報料として支払わせて金銭などを騙し取る手口です。交際斡旋詐欺は、女性紹介などと雑誌に掲載したり、メールを送りつけ、女性の紹介を申し込んできた人に会員登録料金や保証金として金銭などを騙し取る手口です。キャッシュカード詐欺等は、警察官や銀行協会、大手百貨店などの職員を名乗り、キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにするなどと言って、キャッシュカードを準備させ、隙を見てポイントカードなどとすり替えて盗み取る手口です。メールや SNS で騙される事例として、次のようなメールが来たことはありませんか？身に覚えのない〇〇情報サイトの情報料未納、まずはこの指定の電話番号に電話してください。また、いきなり簡単審査、担保不要、即日融資可能です、まずは次の電話番号に電話してください。他に、応募した覚えがないのにおめでとうございます、 懸賞に当選しました。景品の受け取りは次の電話番号で手続きをお願いしますなどです。実在する事業者や公的機関を名乗る架空請求にも注意しましょう。 SMS や電話を用いた架空請求に気をつけてください。次のような事例がありました。スマートフォンに大手携帯電話会社の名前で料金支払いについてと書かれた SMS ショートメッセージサービスが届いた。記載された番号に電話するとオペレーターから利用料金の未払いがあると言われ、聞かれるまま生年月日、名前、固定電話の番号を答えてしまった。しかしよく考えると未払いをした覚えはない、途中で架空請求だと気づき電話を切った、個人情報を教えてしまい不安だ、どうしたらいいか。この事例では SMS や自動音声による電話で料金請求が来ることはありません。携帯電話会社に限らず、クレジットカード会社や電気・ガス会社、税務署など実在する事業者や公的機関をかたる架空請求の被害があります。最近は特に手口が巧妙になり、事例のように SMS の他に自動音声ガイダンスを利用した電話による架空請求も確認されています。通常は SMS や電話で料金請求が来ることはありません。いつ何を利用して発生した未納分かはっきりしないときは無視をしましょう。慌てて連絡しない、金銭を振り込まないようにしましょう。一度でも連絡すると個人情報を相手に知られることになり、二次被害に遭う恐れがあります。慌てて連絡しないようにしましょう。もし電話などで対応してしまった場合は、その番号を着信拒否して二度と連絡には応じないようにしましょう。また相手はこのままだと裁判になるなどと不安を煽ってくる場合がありますが、鵜呑みにしてはいけません。一度支払ったお金を取り戻すことは困難です。金銭を振り込まないようにしましょう。また事業者の公式サイトなどで注意喚起がされていないか確認しましょう。見覚えがない電話番号から電話が入ったときはすぐに出ず、電話の履歴に表示されている番号を検索サイトで検索して相手の名称を確認してください。また相手方が名乗った事業者や公的機関の公式サイトにアクセスして、同様の被害について注意喚起が掲載されていないか確認しましょう。ここでは様々な特殊詐欺の事例についてご紹介いたしました。災害時の避難のポイントについてです。地震だけでなく、台風、土砂災害、火山災害などの避難を必要とする災害において、通信や交通などのライフラインが寸断され、安否の確認もままなりません。あらかじめ家族がバラバラになった時の避難場所や連絡方法を確認しておきましょう。休日などを利用して一度家族みんなで避難場所や避難経路を下見しておきましょう。また小学校など広い避難場所の場合、具体的な場所、例えば体育館の入り口で待ち合わせるなどの打ち合わせもいざという時は役立ちます。家族がバラバラの時に災害にあった場合、現在最も有効な安否確認の手段は、災害用伝言ダイヤル171や携帯電話の災害用伝言板が利用できます。災害時の避難のポイントです。地震、津波、洪水、土砂災害、そして火災などの危険が迫った時、あなたならどうしますか？危険が迫った時の避難行動は、あなただけでなく、あなたの家族や近所の方々を救う大切な手段です。 災害が起こった時の避難のポイントをご紹介します。避難の一般的な注意点としては次のような点が挙げられます。まず大切なことは早めの避難です。私たち人間は危険が迫るギリギリまで自分は大丈夫だという気持ちを持ちがちです。その結果が逃げ遅れにつながります。空振りで幸いという気持ちで早めに避難することが大切です。二つ目は正しい情報による避難です。避難の際、情報は大変重要なものです。多様な手段から正しい情報を入手して落ち着いて避難しましょう。3つ目は徒歩による避難です。車での避難には水に流されたり浸水したら車から脱出できなかったりと様々な危険が潜んでいます。原則として徒歩で避難しましょう。4つ目は避難の際の隣近所への声かけです。自分が危険を察知しても隣近所の方が気づいていないことも考えられます。避難の際は大きな声で避難を呼びかけましょう。その際、お年寄りや体の不自由な方など自力で避難することが難しい人がいたら可能な限り避難の手助けをしましょう。5つ目は普段から避難場所、避難経路を知っておくことです。避難しなければならない状況にいつ遭遇するかわかりません。その時になって慌てないように普段から避難場所や避難経路を家族で確認しておきましょう。この5つの注意点を基本に皆さんがお住まいの場所での避難についてもう一度見直してみましょう。災害時の避難のポイントについてご紹介しました。次に防犯についてです。空き巣犯人は無施錠の勝手口やトイレ、浴槽の小窓から住宅内に侵入し金品を盗みます。また窓ガラスを割って侵入する手口や2階の窓などから侵入して窃盗に及ぶ手口も確認されています。他にも家の人が買い物などで外出する短時間や寝ている間を狙った忍び込みなども多く確認されています。これらの防犯対策としては外出時や寝る前など室内の電気を1箇所でもつけておきましょう。2階の窓や勝手口など戸締まりを徹底しましょう。窓ガラスなどに音の鳴る警報装置を取り付けましょう。自動で点灯するセンサーライトなども有効です。声かけ運動など空き巣が入りにくい環境づくりを実践しましょう。ここでは防犯について、空き巣、忍び込みについてご紹介いたしました。空き家の防犯についてです。今回は放火編です。空き家を放置していることで治安の悪化を招く恐れがあるということをご存知でしょうか。町の景観を損ねるだけではなく、場合によっては犯罪に利用される恐れもあります。全国的な人口の減少、社会的ニーズや産業構造の変化などに伴って奈良市内でもここ数年で空き家が増加しています。多くの空き家は適切に管理されていますが、一部は敷地内で草木が茂っていたり、建物が傷んでいたり、防犯上の対策が適切でないケースが見られます。奈良市に対しても空き家に関する防災や防犯上の相談がたくさん寄せられています。今回は空き家と防犯についてのお話です。空き家を取り巻く犯罪の一つとして心配されるのは放火です。 平成28年の1月から12月の間に発生した全国の火災を原因別に見てみると、疑いを含みますが放火が5773件で火災原因の1位となっています。奈良市内の火災発生原因では放火の割合は高くありませんが、これは奈良市民の高い防犯意識とこれまでの火災予防への取り組みの賜物ではないでしょうか。しかし空き家の増加に伴って管理不十分で草木が繁茂していたり、ゴミが散乱している空き家を放置していると放火犯を呼び寄せてしまうことになるかもしれません。なぜならそのような空き家は一目で人の出入りが少なく、犯行に及んでも気づかれにくい、捕まるリスクが低いところと思われて放火犯がターゲットとして選びやすいからです。門扉や塀が壊れていたり、窓ガラスが割れている、玄関や窓の施錠がされていない空き家は放火の被害に遭う確率がさらに高くなるのです。火災による被害は出火元だけにとどまらず、周辺の建物への延焼も考えられます。平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災では、一軒の建物から発生した火災が強い風により147棟の建物に延焼しました。この火災はコンロの火を消し忘れて放置したことが原因と言われていますが、発見が遅れたことも被害が大きくなってしまった要因の一つとされています。常に人のいない空き家で火災が発生した場合、発見が遅れる可能性が高くなることは容易に想像できます。草木を繁茂させず可燃物を放置しない、門や塀を適切に維持し施錠を徹底する、郵便受けなどに郵便物やチラシを放置しない、建物の傷みを放置せず早めの修理を心がける、適切な空き家の管理を行うことで犯行の対象となりにくい環境づくりに努めましょう。
防災メモ。過去の地震ではブロック塀の倒壊によって多くの死者が出たことがあります。倒れた塀は道路を塞いで避難や救助活動、消火活動を妨げることにもなります。ブロック塀にも建築上の基準があり、基準を満たしていないものは危険です。また石塀は石と石をつないで補強するのが難しいので十分な注意が必要です。ブロック塀や石塀は見た目だけでは強度を確認することができません。専門家に基礎がしっかりしているかや鉄筋がきちんと入っているかなどを確認してもらいましょう。防災メモ。もし火事が起きたら初期消火が大切です。地震が起きた時も火災によって被害が広がる恐れがあります。すぐに消し止められるよう消火器を備えておきましょう。そしていざという時に使えるよう点検し、正しい使い方を身につけておくことも大事です。消火器には有効期限があります。また屋外や軒下など置き場所によっては容器が腐食して強度が低下しているかもしれません。消火器を使う際に怪我をする恐れもあるので注意しましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。